じゃあそれでは皆さん一言祈って始めたいと思います。お祈りします。主イエス様、本当に今日このあなたが作った日に私たちがあなたの家族として集まることができて、このその共同体であるあなたの体として私たちは今集まっています。どうかこれからのエルティの時間も引き続き語って導いてください。どうかこの時間が全てあなたによって用いられて、そしてあなたのご計画通りあなたの御心を伺いながらこの時間も進んでいけるように助けてください。聖霊様、導いてください。あなたに委ねます。愛するイエス様の皆によって合わせて祈ります。アーメン。あ、そうか、私もちょっと一つ残すの忘れちゃった、ごめんなさい。皆さん、この今日は、これからのこの今年の今年の目標とかについてちょっと話したいんですけど、その前ですね、まず皆さん、ヨハネの15章15節から、あ、ごめんなさい、ヨハネの21章15節から17節を読みたいんです。ちょっと高橋さんにちょっと読んでもらえますか。ヨハネの21章15から17ですね。まあ、読む前にちょっと説明します。皆さん覚えてますね。ペテロが何回イエス様を否定したんですか。3回ですね。そして後でイエス様が彼の方に振り向いたら、ペテロがそっと言って激しく泣いたと聖書に書いてあるね。だからすごい後悔して激しく泣いた、悔い改めたんですね。でも後でこの復活の後にイエス様が今の場面でガリラヤで弟子たちと会って、そこでペテロとの関係を回復しようとするんです。で、このペテロとの関係の回復の時にここでこの聖書の箇所が書かれているんですね。これがヨハネの21章15節から、じゃあ高橋さん、じゃあお願いします。15から
17。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
すごいですね。まあ、皆さん、この話もね、よく聞いてると思いますけど、でも私がこれを読むときはですね、いつも思うのは、本当にイエス様のアプローチがですね、本当にすごいと思いますね。なぜかというと、イエス様の一番辛いときに、ペトロがイエス様を否定して、そのままでね、ほっといたんですね。まあ、だからイエス様がそこで捕まれて裁きを受けているときに、もうこれから目の前には十字架がある。それでその全部それを直面しているときに、ゲツセメネの直後にこうあって、ペトロが全然サポートにならないでね、もう本当にもうめちゃくちゃで、キリストを3回も否定して、だからまあ皆さんも聞いてるかもしれませんね。私がイエス様だったら、もう叱りたいんですね。ペテロ君、一番あなたの助けが必要な時に、あんなにしてしまって、本当に悲しかったよ、とか、と言いたいんですね。もう一番辛い時に、私を3回も否定して、どんなに辛いか分かりますか、とか。 どんなに辛かったかとか。でもやっぱりイエス様がね、自分のことを何にも言わないで、ただペトロ、あなたは私を愛しますかと。だから和解するためには、ただただペトロとの愛の関係ね、まあ最終的にペトロがもっとイエス様を愛していたら否定しなかったんですね。私を愛しているなら私の戒めを守るはずだとイエス様が言ったんですから、だから本当の愛があればやっぱり従うしね、一生懸命やりたいんですけども、でもやっぱりイエス様が本当に優しい方法でね、何も責めないで、何もただ私を愛しますかと、もう3回も繰り返して、ペトロが最後にね、かなり困って、でもあなたは分かっていますね、私があなたを愛していること分かってるとかって言って、でもイエス様が毎回、私の羊を飼いなさい、私の子羊を牧しなさい、飼いなさい、3回同じこと言いました。まあ、皆さん、このセオルグループの働きは、キリストの子羊、キリストの羊を飼いするというんですか、飼う、あ、キリストの子羊を飼うことですね。だから、牧会するです。だから、セオルの働きは、リーダーであっても、メンバーであっても、お互いにケアし合って、メンバーもみんなアシスタントリーダーですから、だからみんなお互いに助け合って、牧会し合って、それが、キリストに対するその愛の表現ですね。まあ、キリストの体ですから、だからキリストを愛してるなら、やっぱりキリストの体を大事にします。ケアしてあげます。キリストの体ですから。だから、本当に皆さんの働きは尊い働きですね。皆さんがそれぞれのセールリーダー、またセールグループの中のメンバーとしてキリストをケアしています。誰に対してもね、長い電話の話をね、同じ問題を10回目聞くとしても、それはキリストに対する愛ですね。忍耐が必要ですね。人が困っているときは同じ話を繰り返して、繰り返して、繰り返して、もう忙しいのにという気持ちがあるかもしれないけど、でも、そのときにゆっくり愛を持って話を聞いてあげる。まあ、それが本当にキリストに対する愛ですね。だから私たちもいつもそれを忘れてはいけないですね。もうそれを忘れると、人を中心にすると、もうすぐイライラして、自分がね、このもう、ちゃんとしなさいとかね、痛くなるんですね。なぜこの神様の約束を信じられないのかとか。痛い時あると思いますけども、でもやっぱりそこの人が本当にわかるまではね、キリストの愛を本当に実感できるまで、やっぱりその忍耐を持って。まあ今ちょっと思い出してですけど、皆さんこの、実はこの、ちょっと今イザヤ読んでるでしょ。皆さん、イザヤの40章のあたりだったんですけども、ここもね、この、すごくこのイエス様の、神様の愛とか、イエス様のケアとか、すごく出てきますね。まあ、もちろん43章の4節は、この私は、何でしたか、この私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというところですね。そして次々この神様の個人的なケアと愛のがものすごく出てきますね。だからそれが本当のキリストのちょうど40章のあたり、今ちょっと僕はその話す予定はなかったんですけど、皆さん覚えていますか、このどこでしたか、この子羊を腕に抱いたちょうど今聖書通読のあたりがあったんですけども、40の11、ちょっと遠いところ見た、あ、そうですね、これがすごいですね。40章の11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。すごい すごい場面ですね。身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き。40の11、イザヤの40章の11、まあ、これがですね、私が読むと、ああ本当にクリストの神様のこのなんていうの、母親の役割ね、すごくそこで本当に母親の役割を果たしてるんですね。その愛情、やっぱりその忍耐と、子羊がね、まあ赤ちゃんもそうですけど、ベイビークリスチャンもそうですね、変なことをいっぱいしますね。赤ちゃんがもうね、私たちも今孫のソフィアとよく関わっているんですけど、もうすごい自己中心ね。子供が全部ね、神、さっきのメッセージは神中心の宇宙じゃないんですね。私中心の宇宙です。赤ちゃんはそうですね。全部私中心だという。でもやっぱりその時はね、本当に、叱るんじゃなくて、もっと懐に近く抱く。ね。この必要に応じて、その優しくしてあげる。まあこれがすごいですね。このイザヤのところも、イザヤの40章の11節。皆さんもう一回声を上げて一緒に読みましょうかですね。このイザヤの40章の11節。はい。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。懐に抱き。ハレルヤ。じゃあそれでは皆さん、今日はこの、ちょっと、長く時間は使わないんですけども、ちょうどですね、この11月の時に私とクリスティンが留守だったんですけども、大体11月は大体私たちの年度の半分ですね。だから、ちょうどこの時期は大体いつも私もこの年間の目標とか、いろんなことをもう一回見て思い出して、一緒に考えるんですけども、じゃあ皆さん、これを、もう一度見たいんですけども、じゃあスクリーンちょっと、チェンジしてくださいますか。お願いします。これが、まあ、スクリーン見ても、皆さんの手元でも、スクリーンもこれから出ますけども、この2014年度のためのビジョンと目標、信仰と喜びを持って進もうということですね。じゃあ皆さん、続けて、あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。ヨハネの4の35。日本の1億2600万人の中に色づいて借り入れるばかりになっている人は何人でしょうか。必ず大勢がいるでしょう。この収穫に参加するか参加しないか、私たち一人一人の決心次第です。これこそ永遠に続くものであって、これにこそ目を留めるべきことです。第二コリント4の18にはこう書いてあります。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ちょうど、火曜日ですね。これから、牧会チームが最近話してて、まあ、これから、来月から、今月からですね。これから、ちょっと、正式的になるんですけども、今まではこの月1回の金曜日の祈り会があったんですけども、でもなかなかこの、フューズの動きも、セールグループが、増えていて、あとで一緒にフューズと一緒にバイリングの礼拝と一緒にやりたいんですね、その祈り会。そしてそのためには今これから火曜日一緒に、火曜の夜に一応その方向に向かっているんですね。火曜日の夜は一応8時から9時半毎週その祈り会があります。そしてこの前の祈り会の時にポールがですね、ここにいるポールがこの日本人のことについて話してて、もう涙を流しながら、ね、その、一人一人が永遠にどこで過ごすのか。私たちがね、その日本の引きこもりの問題とか、 いろんな問題、自殺の問題とかいっぱい話すんですけども、でも一番、日本でもどんな国でも一番悲惨的なことは、この人々が永遠にどこで過ごすのか。で、本当にいくら素晴らしい大学出ても、一流の会社に入っても、素晴らしい仕事があっても、素晴らしい家族、家庭があっても、最終的に地獄に行くなら、もう本当にそれ以上虚しいことはないんですね。だから永遠はどこに過ごすのか。で、キリスト以外救いはないと聖書は明確にしています。だから本当に私たちもこれこそ自分の情熱であるはずですね。これこそ本当に私たちがこの、何よりも神の栄光を表すためにこの1億2600万人の日本人の中でどれほどこれからこの神様の栄光を表すものに変えられるのか。今までは神を無視して生活してきた人々が神を認めて、神を受け入れて、そのイエス・キリストを自分の人生の主となって、キリストの栄光を表すものに変えられることが、これこそ神の栄光を表すことですね。やっぱりどんどん日本人、この暗い社会の中に明かりがつくように、ね、それが私たちの本当の一番願いたい、求めて、一番そのために捧げたいんですね。やっぱり、例えばこの聖霊の働きと一対一のこととかいろんなこと言うと、日本人は忙しいから無理じゃないか。でも最終的に、問題は何を優先するのかですね。結局、どのぐらいテレビを見ているのか。どのぐらいインターネットをサーフィンしているのか。その実感と比べたらね、本当の神様の御国を広げるためには、どれほど私がこれから、もちろん、職場でもどこにいても、それは全部神の御国のためでやるべきですけどね。全部神の栄光を表す。普通の職場でも、それも神様の働きですけども、でも、最終的にね、私が何を優先するのか、それが何のために生きているのかね、本当に大きな課題です。日本も世界も道徳的な意味で、まだいろんな意味で滅びに向かっているのですが、主イエスの教会は、この世のただ一つの希望です。教会はキリストの体ですね。キリストは、ただの希望ですね。ただ一つの希望です。キリストの体は教会ですから。キリストの体に流れているキリストの無限の愛、恵みや力が各セールグループ、各一対一を生かすことによって、日本が変えられます。ハレルヤ。もちろんこれがエクレシアだけじゃなくて、全国の教会ですね。全国の教会、すべての兄弟姉妹が、の働きによって日本が変えられます。そのためにダブルアップのビジョンが神様から与えられています。で、この2014年度の具体的な目標と祈りの課題、皆さんもう一回これを、このプリントが、今日の用紙が、皆さんが5月に総会の時にね、その資料の中に入っているんです。でももう一回コピーした理由は、やっぱりもう一つのこういう一枚だけでも自分の聖書に折って聖書に運んで時々祈りの時にディボーション個人のディボーションの時にこれを出してもっと祈れるようにこれが本当に祈りの課題ですから、だからぜひこの一枚を折ってですね聖書の中に入れて時々ディボーションの時にぜひ使って祈りましょう。じゃあ今度、第一は神様との一対一の時間、聖書を読む、黙想、祈り、賛美や感謝などの時間をダブルアップということですね。まずこれが日々デボーションを行っているセールグループメンバーは 90% となる。これがこの年度の初めの方にちょっと簡単なアンケートを取って、最後にもう一回簡単なアンケートを取って、それをちょっと伸びたかどうかですね。測りたいですけど、だから皆さんもぜひ、お互いにですね、励まし合って、 この本当のこのディボーションの時間を、だから短くても、でも習慣的に毎日行おうとしていることが大切ですね。まあ、本当に一日の習慣として、まあ、それぜひ、ぜひ励ましてですね。また、セアル、セレブレーション礼拝の参加人数のダブルアップコ。まあ、最終的に今はこの、向かっているのはこの大人200人と子供50人ですね。この年度は、第1、第2礼拝は120人。まあ、現在90人ぐらいだったんですけども、大体、第1礼拝は35人、第2は、55人。最近ちょっとね、それが、ちょっとその落ちたんですけども、これから、それをもっと、増えるようにですね、本当に礼拝の質のことももっと豊かにして、後では私も祈りによって、お互いに励ますことによって、皆さんがこの、もっともっと忠実に参加するようにですね。まあメンバーたちがみんな、きちんと参加したらもうすぐそれを超えますけども、でもそれが本当に大きな祈りの課題ですね。子供はこの24人、現在は14人ですね。ユースは15人、現在10人。そのようにために次のことを大事にしましょう。だから、私の目標は大きい教会ではないんです。私の目標は大勢が救われることですね。そして大勢が熱心なイエス様の子供になることです。だからそれは目標です。大勢がイエス様と出会って救われることが大きい教会は目標ではないんです。目標は大勢が救われて、大勢が育てて、大勢が用いられることが目標ですね。それは目標です。まあそのためにですね、このまずその3人のために集中的に祈るのことをさらに強化する。私たちのセオルグループが今ちょうど3人のための祝福リストを私たちのセオルグループ今ちょうど作り直しているんですね。皆さんが、あとで皆さんこの3人のための祈りのことが、まあ各セオルグループでこれをお互いにね、そのためにも定期的に祈ることが大切ですけども、一つのことですね、私が、ちょっと気づいたのは、大体3人を選ぶときに、よくね、皆さんが自分の家族を書くんですね。まあ、それが、もちろん、誰よりも、まず家族のために祈るべきですけども、ただ、その三人、まあ、これが私たちがそのナタナエルプロジェクトですね。まあ、ナタナエルは、この三人のために祈るのはナタナエルプロジェクトというと、ピリポがナタナエルをイエス様に導いたように、私もそのナタナエルね、新しい人たちをクリスに導きたいという話ですけども。でも、私が今このように進めているんですね。今度の一年間の間に、イエス様を受け入れられそうな人を選ぶ。わかりますか？だから少なくとも今度の1年間の間にその人がイエス様を受け入れられることを私が信じて向かう。だから、まあ、必ずその1年の間には信じるかどうかね、それは聖霊の働きとかその人の次第ですけども、でも3人を選ぶときには聖霊がすでに働いているところを、目指したいんですね。だから、今度の1年間の間に、信じることは信仰によって可能である人たちを選んで、そして、そのために集中して、もちろん、同時に自分のまだ救われてない両親とか、配偶者、子供とか、もちろんそれも日々祈ります。でもこのリストが、今度の1年間に導くことができるよう、できるような人たちを選ぶんですね。それについて何か質問がありますか？皆さんわかりますか？そのことが。それが、なんていうの、そうしたら、もう少し具体的に、やっぱりその、例えば第4の日曜日の外向けの礼拝に誘ったり、プログラムにね、イベントとか、まあ、セオルグループのバーベキューとか、一品持ち寄り、いろんなことに、そのもっと具体的になると思いますね。だからそれが、この三人のための祈ることですね。だからこれからそのようにちょっと向けて、それぞれのセオルグループの中で祝福リストもぜひ、作って。 で、次は毎月の第4の日曜日の特別礼拝に人々を連れて参加する。まあ、これがね、本当に毎回とても良い証があって、よくその素晴らしい賛美もあって、わかりやすいメッセージがあるので、紹介としては多分一番良い時だと思いますね。毎月の第4の日曜日。あとで1年間で自分をダブルアップする。だからこの1年間の間には一人でもイエス様に導きたいという、自分の個人的な目標として定めることがすごくいいと思いますね。これが一つの個人の目標。じゃ次は、毎週集まっているセルグループが8つとなる。現在は4つ。今でも4つでしょうかね。あ、5つになりました。あ、そうですね。あ、そうですね。5つになりましたね。1つ増えましたね。よかったですね。そう、アッパーファミリーの2つと、スマイルズと、ベイビーたちの、とユース。そう。その次は、あとで、この、各セールグループは、1、2ヶ月に1回、クリスチャンではない人のために活動を行う。まあ、皆さんもこれがね、よく行っていますけども、この前も話したんですけどね、この、青木さんたちのセールグループの名前は何でしたか？サンデーズ。そのサンデーズのグループがね、すごいバーベキューをここでやって、旦那さんたちがほとんどみんな参加して、ほとんどみんな参加したと思いますね。あとで、スマールズの箱根の温泉の話とか、最近、私たちがブラジルから、水曜日帰って、その次の木曜日、次の日にバラ園に来ましたね。その時も秋のバラを見に行きました。まあ、本当にその次々ね、何かのイベントを、ぜひ楽しい時ね、クリスチャンも励まされるし、ノンクリスチャンもすごく誘いやすいですからね。だから、これがすごくいいと思いますね。それから、5番目は、まだ、本当にね、10月までに教会のメンバー全員がセールグループに所属する。まあ、参加してるかどうかは、だけども少なくとも、自分が参加できるセールグループが決められるということが、そこはまだ、まあ、ほとんど決まっているんですけども、全部まだ決まってないんですね。だからこれが、本当にこの年度でもできるようにね、これからの一つの課題です。あとで、一対一のクリスの弟子作りは、この90となる、この一対、その組ですね、90組。その時は5月の時点で48組だったんですけども、まあ確かにこれ以上増えています。私がまだ数えることできなかったんですけども、これから、そうですね、高橋さんにも言おうと思ったんですけど、これから皆さんこの報告のフォーム、あとね、皆さんほとんどこの報告してくださってるんですけども、でもオンラインのフォームに、これからこの、1対1の組、何組、1対1の何組かという、そして皆さんちょっとこの1対1の組を数えるときに、指導者の分が、そのセールに属している分を数えるんですね。そうじゃないとダブルアップするから。だから、例えば、スマイルズの中で、高橋さんが、ひろゆきさん、また、ひろしさんとかね、それが、リーダーが、その一対一のリーダーが、セールに属している数を数えるんです。でも、例えば、ヤスさんが高橋さんの一対一をリードしているんですね。でもそれが高橋さんの数じゃなくて、ヤスさんのセールグループの数に入るんですね。だから時々目標がその弟子作りが全部セールグループの中で行おうとしているんですけども、でも中でできないときは他のところから弟子作りをやっている。だからその場合は受ける側が自分のセールグループの数の中に数えないんですね。与える側。もちろんお互いですけどもね、どんな出し作りでもお互いですけども、でも、とりあえず形としては、与える方が、その数えるんですね。だから皆さん、この報告の時に、これからそれだけちょっと増えますけども、自分のセールグループの中に、出し作りの組は何組あるか。それで、まあ、1、2、3、4、ね、それをクリックして。それについて何か皆さん質問ありますか？これがその、毎週の集まった後の報告ですね。 そう。そう、数える。そう。それが一応、そのセール、ヤスさんが属しているセールの数に入るんですね。ただそのセールリーダーが、受けているセールリーダーがそれは数えないんですね。数えない。そう。与える方だけ数えるんですね。ちょっとですね、パーズの選挙団体が、この世界中の教会が一応その、どのように進んでいるかということを、私も今オンラインで、毎月報告するように頼まれているんですね。それで私たちが毎月皆さんの報告を見て、数えて、まとめて、このオンラインで、この日本の各教会のことを報告するということですね。そのようになっています。じゃあ7番目は、2015年4月までに教会メンバー全員が一対一を受けるようになる、希望している人ができるようにですね。まあ、それが今でもまだ目標です。で、8番目、今年度5つの新しいアウトリーチグループが起こされる。まあ、ちょうどですね、今はこの、平田さんがこのディスカッショングループ、アウトリーチグループを指導していて、私とクリスティーンも今、ちょうど今日ですね、第2と第4、月2回やってるこの新しいアウトリーチグループ。このアウトリーチグループがその伝道のためのバイブルスタディですね。だから、その以外は何でしたか、他にあったと思ったんですけど、新しく増えたのは少なくとも、新しいアウトリーチグループとしては少なくともその2つが今のところあるんですね。あれは前からですけどね。新しく始まってない。これもね、ぜひ皆さん、この、関心のある人たちのために、本当に一対一でも、そういう、伝道のグループ集まると、それもアウトリーチグループになりますね。一対一でも。まあ、これが本当にブラジルでも、ここでも本当に全く自由ですね。ただ、相談してね、この、やっぱり牧師たちとかリーダーたちに相談して、どんな教材を使った方がいいかとか、今、教材誰か持っていますかね、この12の、皆さん多分見たことあると思いますけどね、初めて聖書を読む人たちのための12ステップという、あれはすごくいいですね。私たちが今、月に1回の第2と第4のアウトリーチグループでそれを今読んでいます。一緒に読んでディスカッションしているんです。あ、やってる。今やってる上で。じゃあ、それも良かったですね。それも一つの新しいアウトリーチグループですね。ああ、そうですね。それは、この年度から始まったんですか？それ前から始まった。あ、じゃあ良かったですね。そろそろ 5になってるんですね。あ、もう、ありますね。結局、どこであっても、アウトリーチグループが、自分の両親と一緒に勉強会を開いたら、それ一つのアウトリーチグループになりますかね。あ、そうですね。じゃあ、ちょうど5つぐらい。まあ、これからじゃあ、10目指そうというね。それがだんだんもう、できてるんですね。この新しいアウトリーチグループね。もう本当にそれは素晴らしいね。この娘さんたちがね。皆さんもやってる？娘さんたち。一緒にいてるね。それが大体月何回ですか？この。これがこの今話しているテキストですね。この聖書を初めて読む人たちのための12ステップが彼らがこの自分のご両親と一緒にやっているんですね。この前ユージ君もそれをご両親と一緒に始まったみたいですね。この前訪問した時に北海道で。そう、私たちがいっぱい買ってて、だから皆さんが欲しいならどうぞ言ってください。この1冊は1000円ですね。でも本当にすごくわかりやすい。ずっと長い間、牧会してきた、この、服部淳二ですか？そう、服部明先生の弟で、彼もずっと、牧会していて、だからすごく日本人の心をすごくわかってるし、日本人が疑問を持ってるところもね、わかってないところもよく取り上げられるから、だから日本人が日本人のために書いた、本ですから、だからすごくいいと思いますね。それで、これはそのアウトリーチグループですね。じゃあ9番は2015年4月までに1ヶ月の平均の献金額が120万となる。 まあ今多分そのバイリングの礼拝入れるとそのぐらいになってると思いますけども、まあ目標はこの午前中の礼拝だけでね、それがなるように。10番目は、船橋エクレシア、湘南エクレシアに働き人が与えられる。日本人、外国人の宣教師。今年度、登戸エクレシアから船橋、湘南に協力する人が増える。これも一つの祈りの課題で、一つの良いことがあって、エクレシア、登戸からよりも、今、友さんが月1回、湘南に行ってるんですね。小林牧師が。小林牧師が今月1回湘南にいて、もう私が月1回船橋にいてるんですけども、それがこの年度前から始まったかもしれませんけども、でもぜひ皆様、年1回でもね、この船橋か湘南にいて、励まして、交わりを持ってですね、それがすごくいいと思いますね。じゃあ、今日は、目標は、ここまでですけども、でもぜひ皆さん、この一枚を自分の聖書に折って、これからもっとね、祈り会の時も祈りたいし、これから火曜日の祈り会の時に、フューズがよくその、フューズが持っている目標について祈るんですね。だからこれから私たちもエクレシアが一緒に参加するので、一緒に合同の祈り会になるので、だからその時にね、それぞれのグループに分けて、その目標を持って祈って、まあ最終的に全ての働きは、私たちが目標をね、祈りながら目標を設置するんですけども、でもそれも実行することも、それをね、果たすことも全部、聖霊の力ですから、聖霊の導きですから、だから祈りはすごく大切ですね。本当に祈りながら、目指していくということです。まあ時間になりましたので、最後にじゃあ、ヤスさん、ちょっとお祈りください。
お祈りします。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、この本当にこの日本で、あなたの働きが、あなたの大きな働きが今もう始まっていることをありがとうございます。私たち、また先日も、ブラジルに、行ってきた兄弟おりますけども、本当に、ブラジルで見たこと、そこで起こっていることが、この日本でも起こることを本当に信じて感謝します。そのことを心から、ビジョンとして、信じます。神様、日本の、若者たちが、日本の、大人たちが、日本の本当に、すべての人たちがあなたを、礼拝し、あなたを賛美し、そして本当に、この愛のある、コミュニティを作っていくことができる、それを私たちは信じます。それがここから始まることを信じます。神様、もう収穫は、本当に色づいています。私たちが刈り取りに出ていく、時が来ました。神様どうか、私たちをあなたの霊で満たし、そして私たちがそこに出ていくことができるように、そして何よりも本当にあなたにもっともっと、近づいて、あなたの見心を知ることができますように。神様、この教会が与えられたことはありがとうございます。この希望が私たちにあることはありがとうございます。神様、どうか今、この LT を通して、またそれぞれの、セル、そして、一対一を通して、私たちがもっともっと整えられて、この世に出ていくことができますように。感謝します。今、心合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。アメン。